あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
前回話題に出ましたホットキャストのメインのアートワークですね。
話題に出たっていうか、まあ、なんか ポンと出たって感じだよね。
かよぜっていう、
は
い、
なんでラーメンなんでラーメンなんだよという、ラーメンの話題全然してないのになんでラーメンなんだよっていうね。
いい写真だったからよ。
でもこれなんでラーメンだったかっていうのは、うん、とにかくアートワークってこう興味を持たせるアイコンなんですよね、
う
ん、これ
ね
特に iTunes とかの場合は、うん、もう内容とかそんな説明とかほとんどないわけだから、うん、クリックさせなきゃいけないわけですよね、
うん、アートワーク1個でね、
アートワーク1個でね、何の番組なんだろう、とにかくクリックして聞いてみようかなって思わせるアートワークが必要なんで、うん、まあその中で、まあ、一応ね、うち的には生活系で食とかに結構ねテーマ的に使うことが多いので、であればやっぱここはラーメンなんじゃねえの、みんなラーメン好きだよね、うん、という。
ちなみにその前はカレーでした。おむすびの時もありました、はい、おむすびね全然ダメですぐ変えたんですけど、はい、しばらくカレーだったんですけどね。でその後ラーメンに落ち着いて、
はい、もうラーメン結構長いんじゃないですか、
はい、いやもうなかなかもう変える
きっかけがなくて、きっかけがなかったんで、
それに変わる何かをこう考えないといけないじゃないですか、はい、写真を用意しないといけない、まあ
ね、めんどくさいよね
、うん、お尻が重たくなってたんです、はいはい、ということで、日曜日に、
はい
ね、写真撮影をしました
、はい、
って言ってもね、うん、まあ、iPhone で撮ったんで、まあそれなりなんですけども、それで、アートワークにしました。今回の写真は酒定食です。
いや私がね和食でしょって言ったからね、
うん、そう最初朝ごはんみたいなイメージだったんですけど、はい、実際にうちの夜ごはんなんですよね。
はい、はい、もういいんじゃない、めっちゃ健康的。
うん、なんか最近そういう方向性でこう健康的な方を目指してるんで、まあ、初対じみた生活感あふれる感じが伝わればいいなと思ってます、ね、
ホットキャストらしくていいんじゃないですか、それが、うん、はい、
はい、よかったら、iTunes とかこういろんなところに表示されるアプリとかね、
はい
はい、表示されるアイコンになってますので、機会がある時に見て
ホットキャストって結構外国のね日本語の勉強のために聞いてもらえてる人たちが一定数いるんですよね、常にね、
うん、
そのある程度ここを卒業したらこの番組みたいなのがどうもあるみたいなんですよ、
うん、
その日本語の勉強ランクみたいなのがあって、うん、会話的にね、でその中のどのラインかよく分かんないですけど、中に2人でのトークっていう部分の中にホットキャストはもう多分ね10年とは言わないですけども、5年以上ずっとなんかそういうところに取り上げられてるのはずっと見かけてて、で今でもねこうここ数日でもこう海外の勉強のために聞かれてるなっていう感じは分かってるんですけれども、まあ、そう考えたらアイコン的には日本和がいいのかなって、
うん、まあ、短絡的に和食かな、
そうそうそう、今回はそこで和で行こうって思ったので、うん、和食で行きましょうという話をして、今回のアートワークは和食になってますけど、あまりにも、人気がなければまた買います。
うん、もうそれでダメだったら次は猫しかないなって思ってる。
でも、ね、でも我々はほら今ランキングの上位を狙ってないので、
うん、
そこまでこだわってはいないっちゃいないですよね。
うんうんうん、
ただこう画像的に並んだ時にやっぱり最初これ2パターン用意してもらってね、
うん、
実質は4パターンだったんですけど、
デザインがね、
そう4パターンだったんですけど、写真は同
じ写真で、
はいはい、4パターンあったんですけど、まあ実質こう2パターンで色違いみたいな感じだったので、うん、で、まあ、その色違いが本来ならこの色が合うよねっていうね、
うん、
ベースだったんですけど、でもこれがね他のアートワークが並んでる中で沈まないようにしとかないと っていうのもあって、文字色の後ろが黒になってます。なんとなくねこうイメージじゃない気がするんですよ私も、
うん、
和食でね黒じゃないだろうと思うんだけど、うん、結構グリーンとかにしちゃうと沈むんだよね。
そうね、
単体ではいいんだけどね、
うん、
単体ではいいんだけど他と並んだ時に沈むっていうね。
少々ダサくてもいい、そうそうそう、目立てればっていうね。
そういうことですよね、うん、ここはね重要だなっていうところで、うん、新しいアートワークに切り替わりましたので、よかったらねいろんなポータルとかで見てください。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は祝ポッドキャストアワード推薦作品入りという回をお送りしました。なんかせっかくの祝っていうところすごい今テンション低かったわ。
はい、
はい、まあ
もう1週間だったからね、はい、気分的にはね、もう落ち着いた感じはあります ね、
うん、
だってこの後本選の結果が出るわけですけど、もう自分たち入ってないで、うん、逆に興味ないじゃ興味ないわけですよね。
まあ、せっかくなので最後まで見届けたいとは思ってます。
あ、そうなんです
私は。はい、
もうなんかね俺盛り上がりすぎて落ち着いちゃったから ね、
そんな盛り上がってたんだ。
あ、自分の中では盛り上がってますよ、いろんな意味でね、うん、こう盛り上がってましたけど、はい、はい、
まあそんなわけでいただいたコメントを最初にご紹介していきます。メガネを取ったらメガネさんからいただきました。この度はジャパンポッドキャストアワード2019推薦作品おめでとうございます。個人的にホットキャストはノミネート20作品に入っていてもおかしくないと思っていたので惜しかったなという気持ちになりました。前回の配信でクムさんの言葉を聞いていてまだまだ熱い思いを持っていることが分かり正直嬉しかったです。ただし賞レースで番組をやめることは避けてもらいたいのでミッチーさんがこれからもクムさんの手綱をうまくコントロールしながら末永く楽しい配信をしてもらえたら嬉しいですということです。ありがとうございます。はい、ホットキャストに関しては頑張りますが、ちょっとそれ以外の番組については私はちょっと
は
い、
はい、
って感じです。
いやいや別にホットキャストは20に入らなくていいですよ。
うん、
うん、
そう、
いやだって
やめるとかならなくて、
いやいやホットキャスター賞レースに上がらなくていいんで、うん、別にね、
うんうんうん、
いやいや我々はいやミッチーさんは上がりたかった、上がりたかったん
だね。いや私は別にそりゃねいい感じの結果出たらそれは嬉しいけども、はい、今のでさえもう本当、はい、
20に入りたいの、
まず入る番組じゃないなって思ってるの で、
ちゃんとね自分たちの立ち位置っていうのは理解しましょうよ。
うんうん、
うん、我々は20に、ね、入るほどではないですよここはね、うんうん、だって、うん、頑張ってないじゃん。
うん、そうだよ、
はい、
はい、
いや最初の頃なら目指したと思いますよ、
うん、
最初の3年なら目指したと思いますよ、
うん、
で入れなかったことすごく悔しいんだ、悔しいと思ったと思いますよ。
うんうんうん、
いやだってもう
もちろん
14年やってるわけですよ。
うん、
もういいじゃん別に我々は、
うん、
その
いやこの悔しがってやめるっていうのは、
うん、そうそう、
そこはにの方だよなって思って、
そこはにが入れずに、うん、ホットキャストが入ったっていう状況がもし存在したとしたら、うん、っていう話ですよ。
でその時には私はクムさんを止めることはできませんそうそうそうっていう話
いや、まあ、まあまあまあまあね、ホットキャストは、はい、いやこれがねホットキャストがサポーターを始めてなかったら本当にやめれたかもしれないけれども、
うん、
やめれないじゃん今だってこんだけねこう
応援していただいてますからね、
チケット買ってくださってる方がいる以上、はい、いくら俺がやめたいやめるわって言ったからといって、
うん、
やめれないでしょ。
うん、そうね、
そう
よかった
いや、やめれないでしょ。
うん、
ね、
あった
そう、だからこう番組を応援するサポーターっていうのはこういうところでめっちゃ縛りになるし、うん、応援にもなるわけですよ、
はい、あのクムさんの首に縄をつけた感じになりましたからね、はい、安心してください。
そうですよこれはね、うん、いやでも目立たなくていいのホットキャストは本当に、うんね、本当にね、ある意味サポーターの皆様だけに届ければ十分かなぐらいのレベルで今はね気持ちがそんな感じでやってる
ずいぶんクムさん落ち着いたんですよこれでね、昔に比べると。
はい、いやいやいや、はい、まあほらちょうど今2番組やってるからっていうのもあるよね、
うん、
片方は本当
力入れれるところがあるからね。
そうそうそう、プロ志向でやってる番組やってるわけなんで、うんうん、番組によってそのカラーが違うっていうのはやっぱり大事だと思ってるんですよ、
うん、
だってそうじゃないと面白くないじゃん。メリハ
リもありますしね、
うん、メリハリもあるし、うん、やっぱり時間のかけ方も全然違うわけなんで、
うん、
そう別にねテーマをそんな絞らずにこんな感じのトークが好きな人たちももちろんいらっしゃると思うので、そういう人たちでこのホットキャストが合う人はホットキャスト聞いていただければいいと思うし、作り込んでね、作り込むのがもう作り込まないと成り立たないところで戦ってる番組だってあるわけですよね、
うん、
そこになんかこうインタビューとかもがっつり言ってるわけなんで、対企業と戦ってるわけじゃん言ってしまえばさ
うん、
そこに例えばホットキャストのこのノリでこういうことをやってるんですよって言って、でもここにゲストが欲しいんですみたいな感じって言えるかって言ったら言えないですよ、うん、無理無理、私はやっぱり、ね、
そんな無理ですよ。
そう、ある程度形として企業がやってるまではいかなくても、
うん、
その個人ではないレベルでしっかりやってますっていうところをきちんと見せてインタビューにぜひお願いしますって言わないと、うん、向こうも金かかってる商売でやってるわけだから、うん、趣味じゃないわけだからね。
そうね、
そう、うん、そこに対してはやっぱりこっちも礼儀的に失礼に当たらないレベルで出ることに意味があると思わせる、うん、こう対価がないとダメなわけじゃない、
うん、
だからそれなりのものは常に作っていないとダメなんだよね、うん、作り込みしとかないとダメなんだよねっていうふうに思ってやっているので、
うん
うん、まあ、そういう番組とこうホットキャストみたいな、ね、
力を抜いた
番組と、そうそう、気楽にこう毎週とにかく続けることを第一の目標にしているような番組とはやっぱり違いますからね、うん、でも意外とこのホットキャストがあこんなに応援していただいてるんだなっていうのはもうまさにサポーターのおかげかなっていう気がするので
そうね、
はい、
はい、これからも力を抜きつつも体を張って頑張って、は
い、いやいや本当めっちゃ俺はねありがたいと思って、これサポーターやってなかったら、うん、どうなん、もうある種ミッチーさんとやり続けることだけを目的にしている番組になりつつあったので、うん、それをこう応援していただいてる方がこんなにいるのっていう驚きもあったので、うん、うんうん、だからありがたいですよ本当いろんな意味でね、そのアワードに入ったのも嬉しかったし、
本当ありがたいです、
うん、
はい、
応援していただいてるのもありがたいしっていう感じですね、はい、
ね、はい、ということでありがとうございます。さあ次ご紹介します。アンニャさんからいただきました。ポッドキャストアワード推薦60作品にノミネートおめでとうございました。一時通過は果たせなかったようですが、私にとってはホットキャストしか聞いていないのでいつもトップです。新しいメインのアートワークも見ました。新潟の私の家は味噌汁が右手前です。で、まず味噌汁で口を湿らせてからご飯やおかずを食べます。話は変わりますが、先々週実家に帰った際に15、6年働いてくれた冷蔵庫が不調になったので、メーカー修理担当に見てもらったところ、部品がないので修理はできないと言われたため、先週土曜日に母と一緒に買いに行き、明日金曜日に納品となります。自分が直接使うわけではないのですが、なんとなくワクワクします。その他にも10年選手の実家のテレビもたまに画面が固まったり消えたりするので、そろそろ買い替えなければと思っています、ということです。どうもありがとうございます。あれですね、家電のお買い物ラッシュがやってきたんですね。
そこから行くんですか。ホットキャストしか聞いていないの方じゃないんですか、ね、
あ、その後で行こうと思って。
あ、そうなんだ
、はい、とりあえず家電の話題かなと思って、はいはいはい、
味噌汁の話じゃないんだ
その後で。
あ、そうですか。
はい。はい。
ワクワクではないと思うよ。まあでも、うん、家電壊れる。
人のお財布だからワクワクじゃないの。
なるほどね。はい。
ね。
こうね、次は家電はね、一気に壊れていくんですよ、本当ね。
そうそうそう。ね、そういう話をしてると今度は自分たちもなったりしますからね。
はい。
今勘弁してほしいところです。
はい、そう、もう本当ね、今やめて。今一番壊れるの困る、本当に。
さあ、ということでね、先ほども話題に出ました、ポッドキャストのメインのアートワークの、ね、新しいやつ。写真撮るときに、配膳の位置があるじゃないですか。
はいはいはいはい、難しいよね、あれね。
すごく悩みまして、ね、一応、浄土、まあ、基本の置く位置みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、左側にご飯で、右手前に、お汁を置いて、主菜はご飯の後ろの方みたいな。その配置って、私の中にもともとなかったんですよ。私は、左手前に、ご飯があったら、その奥が汁物っていう文化圏だったんですね。ご飯の後ろに汁物。
違うでしょ、やっぱりさ、その、家によっても違う、地域によっても違う、家によっても違うしさ。う
ん、そう。で、うん、それが、単に、あ、うちが間違ってたんだってずっと思って、恥ずかしいなって思ってたんですが、どうしてもお店でさ、近所の、はいはい、定食屋さんに行ったら、唐揚げ定食頼んだら、手前にご飯でお汁があって、左奥に唐揚げがいるんですよ。はい、遠いんですよ、唐揚げが。で、でも、最初は配置を直して、変えようとしてたんだけど、あ、これは、私が間違えてんだから恥ずかしいって頑張ってその配置になれようと努力はしてるところなんですね。で、それで、ホットキャストのアートワークを、の写真用に配膳するのをもう一遍正しい置き方を調べようって見てたらですね、なんと地方によって、県によってその傾向がまた違うっていう。
うん、
のを発見して、あ、私だけじゃないんだ、
いや多分、
ね、という妙な安心感
あると思いますよ、本当。そのマナーもさ、うん、地域によって変わるじゃない、うん、結局ね、うん、文化圏がほら変わっ、ね、違うわけだからさ、もともとさ、う
ん、なんかそこが東日本、
うん、
主に東日本と西日本っていうか、まあ関西を中心として、うん、まあ岡山、広島、山口で福岡の方は、そのお汁がご飯の後ろが多いっていう、
はい、
これはなんか結局写真撮るときにそれをこう見た人が、あ、違うって思われるのもなんか嫌で、
まあね、確かにね、
でそれで今回は妥協してっていうか、ひよって、
はい、
一応正しいとされている、はい、お聞き方にはしたんですけどね。そこをあえて挑戦したらよかったかなって、後からも。
思うんだけどさ、うん、撮りやすいか撮りやすくないかじゃないのって思うんですよ。
うん、食べやすい
か。食べやすいかでしょう、結局、うん。だって、まあ、左手、まあね、こう、
うん、
左手で食う、食べると、普通に食べるとしたら、
うん、
ご飯が左手で取るところの、うん、に一番近いところにあってほしいとか、
うん、
だって右手で汁物持たないわけじゃん。
うん、そう。だからご飯は置いて、それで改めてお汁あん取るでしょ。
う
ん、
そう。
で、主菜が、メインの主菜が後ろにいると、それをお箸で取って口に運ぶときに、落とすかもしれない、何か汁を落とすかもしれないとか、
まあ、
なんかそれを考えると手前にあってくれた方がすごく食べやすいなって、
そう、うん、
思うわけです。
これルールじゃなくて、実際どれが一番食べやすいと思います、うん、メインがこう真ん中にドーンとあって、うん、で左側にご飯、
うん、
でも右に汁物があって、もう汁物を取るために右手をこう左手を右に出さなきゃいけないわけじゃない、
うん、
だからご飯で汁物がちょっと後ろにあって、メインがドーンって真ん中にあって、
うん、
副菜があるんだったらその右側とかでもいいんじゃないの、うん、みたいな感じが、まあ、多分一番本当は食べやすいんじゃないの。だから今のワンプレートっていうのはすごく正しいんですよ、
うんうんうん、
あの中に一つセットになってんじゃん。
そうね。
そう。だから、うちなんかはもうこうね、母親が老人なわけで、うん、もう、どんどんめんどくさくなってったから、今、ワンプレートなんですよ、
うん、
基本、
うん。
ニトリとかね、そういうところで売ってるプレートを買ってきてんの、プラスチックの。
少しさ境目のついてる。
そうそうそうそうそう。
セパレートになってるんですよね、お皿の中が。
そうなんですよ。はい。うん、陶器のやつもあるんだけど、もう老人だから、ね、プラスチックの、ちょっといいプラスチックのやつにしてあって、
うん、
で、3箇所か。メインの広いところと、あと上に2箇所あるっていうところにしてるんですけど、うん、もう、皿をね、いくつも出すと、大変なわけ、こっちも。で、あと、もうやっぱり古い人だから、見たときに、寂しいって言い出すわけですよ。私はこんだけしか食べれないのかみたいなことを言われる時もあって、
うん
うん、いや食わねえじゃん、うん、そのねっていう時もある。
並んでないと物足りないって思っちゃうんですよね。
そうなんですよ。食えなくても並んでてほしいわけですよ、うん、でもそのためにはやっぱこう区分けしてあった方がね、本人的に見た感じが分かりやすくていいんですよね、
うん、そうね、
そうっていうのもあって、2種類用意してるんですよ。その普通のちょっと大きいバージョン、大きいっていうか、普通に夕食とかで出せる皿と、もう一つ、うん、お昼とかに出せるバージョンのもうちょっとワンサイズ小さいバージョンのプラスチックのトレーと2種類用意してあって、うん、でさすがに夕食はその小さい方じゃ寂しいからね、大きい方にしてるんですけど、うん、まあそこにこう入れるともうメインが全部そこに来るじゃん。であとご飯と汁物だけだから、うんうん、
ええ、
その副菜とかいろいろ考えなくていいんですよね。
あとはもう目の前がああいうそういうタイプの皿はすっきり、テーブルの目がすっきりするから、そうそうそう、あとね、
洗い物も楽、
どうしてもこういろんな器があると手が当たってこぼしたりとかってやっぱりお年寄りとか出てきますから、うん、
これでいいじゃんとか思って、学校給食みたいな感じですよ、うん、もう本当にね、うんうん、
私もアカシアの木のタイプのお皿のそういうセパレートのあって、
はいはい、
うん、洗い物が減るから、
そう、
嬉しいみたいな。
そこです。一番は洗い物が減るっていうところがね、楽なんですよね。うん、
最近は結構いろんなタイプでね、デザインもすごくおしゃれな感じとか、使いやすいもの、それこそ木のものとか、
はいはい、そんな学校っぽくないよね、今のはね、
う
ん。
そうそう。いろいろ本当あるので、ね、そういうのもワンシット揃えあると便利かもしれません。
便利です、便利です、本当に。うんう
ん、はい。まあ、そんなわけで。
はい、い
や、そんなわけで、実はもう本当写真撮りながら、配置やっぱりこの方がいいんじゃないか、あの方がいいんじゃないかとか、いろいろ変えてやってたら、はっと気づくと、ほら、お味噌汁って、
はいはい、
時間経つと分離するじゃないですか。
はい、わかりますよ。混ぜないと、ね、
そうなんです。でも途中から最後の方まで全然気づいてなくって、そのお味噌汁がもう時間経ちましたみたいな感じになってるので、最後の方で気づいて、あーって一生懸命味噌汁混ぜてい
や、でも実際にね、プロの撮影をしてる人たちだってめっちゃ時間かけて撮影してるじゃないですか、うん、最終的には、うん、湯気とかはフォトショップの加工で入れてますもんね。
そうですね。私も掃除しようかとか若干思ったんですけど
入らないもんね。だってね、そんな一発撮りでパーンって撮って OK みたいなわけじゃないもんね、実際 ね。だから、飲食撮るのってめっちゃ大変なんだなって思うのね、プロの人の話を聞いてたらね。
シズル感つける、湯気つけるとかちょっと悩んだけど、はいはいはい、もう余計なことはやめましたはい、ということでね、
はい、味噌汁ね、
応援、
はい、ありがとうございます、はい、
そうですね、ありがとうございます。
あ、そうそうそうそう、味噌汁で思いましたけれど、思い出しましたけれども、
はい、
最近うち和食なんだよね、朝食が、
うんうん、
毎朝納豆食ってる感じで、ほら納豆ね、寿命が伸びる、別に長生きしたいわけじゃないんですけれども、うん、まあなるべく病気にはなりたくないよねって、まあ、別にそんな長生きせずにポーンと死にたいんだけれども、うん、でも、ね、苦しまずに死にたいよね、なるべくねって思ってる
ね。
うん、そうっていうのもあって、朝食はパン食じゃなくてご飯食に、まあちょうど前日2合大体食べてるから、まあ残るんですよね、
うん、
っていうのもあって、朝から必ず、ここどのぐらいかな、1年は経ってないと思うんですけど、毎朝日本食和食になってるんですよ、
うん、
で まあ味噌汁を作ったりする時もあるんですけど、
うん、
でもそんな大量にはいらないわけよね。
うん、
ってなると味噌汁用の鍋が欲しいと。
え、今までは何で作ってるの？
今まではね、どのぐらいっていうのかな、雪平鍋、ラーメン作る雪平鍋があるじゃない、うん、あれと同じぐらいのサイズのステンレスの鍋があったんですよ。
うん、
で、それで作ってたんですけど、
うん、
ちょっと量が多いのね、それでもし普通に作ろうとすると。うんうんうんうん、で、やっぱり小さい、まあ言ってしまえば、うちの家ぐらいだったらミルクパンぐらいのサイズでいいわけですよ。
ええ。
ミルクパンより気持ち大きいぐらい、あればいいかなっていう、
うん、あ、うちはそのぐらいのサイズ。
そうでしょ？
ですよ。
ね、大体そんなもんだと思うんですよ。
うん、
で、しばらくそのミルクパンとして買っていた、まあ実際ミルクパンとして使ってなかったんだけれども、
うん、
鍋を使ってたんだけど、ミルクパンって蓋ついてないじゃん。
あ、そうね。ホーロー？
ホーローじゃないやつです。
うんうん、
そうそう、アマゾンでね、一番売れているミルクパンを買ってたんですよ、昔。
へ、
当時だけど。今でも結構上位ランキングに入ってきますけど、ステンレスのミルクパンがあって、うん、で、めっちゃ便利なんですよ。今でもめっちゃ活用してるんだけれども、うん、でも、蓋がない。で、一応アマゾンで見てたら、これが合いますっていう蓋を買ったんだけど、それ落ちるっていうね。
落ちる
落ちるんですよ。
横からサイズが大きいんですか？
微妙に上に綺麗に乗っかるんだけれど、ミルクパンってほら、ミルクをこう注ぐために横、うん、なんていうの、口があるじゃん、ちょっと。
あ、ありますね。
そうで、そこのところの絡みでなんか微妙に用心しないと中に蓋が落ちちゃうっていう、ね、専用じゃないから、専用蓋じゃないから、要は汎用のその何センチっていう蓋があって、それをこれが合いますよっていうのをアマゾンでそのレビューを見てね、買ったら、うんうんうん、合うんだけど用心しないと落とすっていう、
うん、
でこりゃダメだよね、
うん、だって蓋よく使うでしょ。
蓋使うんですよ結局ね、うん、っていうのもあって、悩んで、いやでも毎日みたいに使うもんだったら高くてもいいじゃんと、
うん、
でもなんか普通の鍋は買いたくなかった、
うん、
普通のミルクパン買いたくなかった、
はい、
っていうので1ヶ月ちょっと前かな、
うん、
柳総理の、
あ、そっちですか、
はい、片手鍋16センチを買いました、
うんうんうん、
めっちゃいいっていう話をしたから。
ちゃんと蓋ついてる？
蓋ついてますよ。柳総理の蓋は、うん、ちょっと横にね、こう、フィッて伸びてるやつなんですけど。っていうかね、これ、柳総理の鍋というか、フライパンを私はずっと使ってるのね。
うんうん。
もう。
今までもずっと話題にね、
そうそうそうそう、出てましたもんね。もう20年ぐらい使ってんじゃない？柳総理のフライパン、うん。
フライパン会の時に。
はいはい。
しっかりと。
ちっちゃいね。いつも目玉焼き作るとか、うん、いろんなウィンナー揚げ、もう本当何でも使えるちっちゃい、スキレット、今まで買うまではめっちゃ一番活用してたフライパンなんですよね、うん、そのぐらい、まあちょっとちっちゃいサイズのフライパンなんですけど、ほんとサイズ違いで欲しいぐらいなんですよね私ね、
うん、
って思う鉄フライパンがあるんですけれども、でそれとデザイン似てるんで、
うん、お揃いな感じ、
そうそう、蓋の形はね一緒じゃないんで、サイズは違いますけどね、はい、でそのタイプの、ステンレスミルクパン、4000円近くしますけど
まあ毎日のね、
はい、そうそう、毎日使うと思えば、
うん、
いい、
それで気に入ったの使うとテンション曲がります、はい、
そうです、これで柳総理シリーズは、うん、ね、あとケトルがあるからね、3つ目にやっとなりました、うん、はい、それを言いたかったいや意外、本当いいよ、うん、高いけどいいよっていう、
うんうん、そう、味噌汁、ちょっとごめん、もうちょっと、はい、味噌汁って言えば今回のだからアートワークのお味噌汁なんですけど、悩んだんですよ、赤だしにするか、
はい、
普通の味噌汁にするか、なるほどね、悩んだんですけれども、ちょっと全体的に黒っぽいので普通のお味噌にしよう、
その方がいいんじゃないですか、
は
い、
で今使ってるのが、久々に買ったんですけれども、広島のお味噌で増屋味噌です、はい、はい、子供の頃から CM ですっごくおなじみで、うん、 お母ちゃん間違えんさんな、マスヤ味噌よっていう CM でおなじみなんですけども、知らないよね。
知らないというか、ね、そういうのこそまさに地元じゃない。うちもだから地元の長江っていうね、あの、うん、長崎のね、
うん、
お味噌使ってますよ。できれば醤油と味噌は地元の買いたいよねと思う。まあ醤油ちょっとね違う時もありますけど、味噌だけは最近はもう地元の味噌にしようかな。まあちょっと高くてね、だって応援しとかないとなくなっちゃうじゃん。なんだってさ、そういうのってと思って、
はい、ね、いやもう本当味噌選びもなんかどれにしようかっていつもお店で悩んじゃうんですけどね、うん、結構手軽な、
いろいろあるから、
長野県あたりを選ぶことが多いですが、今回は久しぶりに広島の呉のお味噌でした。はい、
お味噌によってやっぱ味変わるもんね。
うん、全然違う。今のはねすごく懐かしい味です。うん、朝、本当朝ごはんに食べてたな、小学校の時っていう味。
はい、もううまいとかうまくないとかじゃないよね。ああいうのってもう思い出みたいなもんだからね、
う
ん、結局ね。
そう、いやいつもこれの汁ご飯を食べて学校、これ朝のギリギリだから時間ないから
ぶっかけちゃうわけです
ね。そう、お病気悪いんですけどね、はい、もうまさにその味みたいな、
はい、
懐かしい味でした。ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ダベシタさん、横綱さん、佐野よいよいさん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。